堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は特定非営利活動法人日本成人病予防協会専任講師の諸住佳子さんをゲストに迎えて、生活習慣病予防と健康をテーマにお送りしています。諸住さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2週目の今日は、生活習慣病にならないための身体活動と運動と題して伺ってまいります。さあ、運動習慣というのは今どんな実態になってるんですかね。
厚生労働省は、生活習慣病のリスクを下げる運動習慣を、1回30分以上の運動を、週に2回以上を、それを1年以上を継続していると定義しています。じゃあ、運動習慣はなくても、私たちは1日平均何歩歩いているでしょうか？
何歩でしょうね。一時期1万歩歩こうって健康日本21で決めて、とってもとっても目的地から外れてるからっていうので、6000ぐらいになって、だから4000ぐらいですかね。
2019年の調査では、はい、男性は約7000歩、女性は約6000歩。日頃からあんまり体を動かさず、さらに食べ過ぎや飲み過ぎが重なると、どうしても太りますね。肥満になると動くのが億劫になって身体活動量が減り、そうすると太っていくという悪循環になってしまいます。
リモートワークが非常に増えましたよね。
はい。
そうすると今まで通勤とかね、通学にかかってた時間は他のものに使えていいんじゃないかというふうに言われてるんだけれども、そこが実は運動だったっていうね。
こういう話聞かれましたでしょうか。日本人の成人は平日に座っている時間が世界20カ国中最も長く7時間も座っているそうです。血流や筋肉の代謝が低下して肥満、糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞など健康に害を及ぼす危険性が指摘されています。今から70年前になりますが、身体活動と健康に関する興味深い調査があります。イギリスの2階建てバス、ロンドンバス、ご存知ですか？
はいはいはい。
当時の車掌さんは、切符を売りに1階から2階まで何度も上り下りするので、勤務時間のほとんどが経ったままです。一方の運転手さんは、仕事中ずっと座りっぱなしです。
はいはいはい。
こまめに動く車掌さんの方が、冠動脈疾患の発症率が約2分の1だったそうです。有名なエピソードです。立ったり歩いたりするときに使われる筋肉、足のどこの筋肉だと思います？
太ももですかね。大腿四頭筋とふくらはぎと。
そう、ふくらはぎの筋肉なんですね。第二の心臓と呼ばれ、筋肉をギュッギュッと収縮させると足の血液を押し上げて心臓に戻すポンプの役割をします。ですから心臓は少し楽になるんですね。
うん、
座りっぱなしだとこのポンプが働かず血流が悪く体が冷えていきます。使わない筋肉は細く弱くなります。じゃあ、こまめに動くとは何分に1回動くことでしょう？
45分くらい？
30分。
30分
に1回は立ち上がって動くとお考えください。なかなか運動の時間が取れない人は階段を積極的に使ってふくらはぎの筋肉をしっかり鍛えましょう。もし可能なら1段飛ばしで登ってもらうとお尻の筋肉までしっかり使えます。歩くときは少し大股で早歩きで歩くと運動効果は高まります。休日は車ではなく自転車や徒歩で出かけてみるっていうので生活の中で意識的に運動を取り入れるということになるんじゃないかなと思います。
有酸素運動とか無酸素運動とかってよく言うんですけれども、これはどのように違うんですか？
手軽な有酸素運動としてウォーキングをされる方が多いと思います。中高年の皆さんは少し汗ばむぐらいの無理のないペースで歩くと心肺機能が向上します。エネルギー源は糖を消費しますので血糖値が下がります。さらに内臓脂肪も分解して使いますので痩せるためにはウォーキングが必要です。
食事の前後いつするといいんですか？
食事の後の方が食事でとって血糖値が上がってきたなっていうタイミングで使えるのでちょっと休憩した後運動をしていただくといいかなと思います。
はい、食後ですね。
30分以上歩き続けないといけないんですかって聞かれますが、15分ずつ2回でも運動の効果は得られます。今の毎日の歩数を基準にしてそこにあと1000歩増やしてみましょう。時間でちょうど10分ぐらいです。慣れればもう10分と徐々に増やせばいいのでちょっとでも歩いていただきたい。ウォーキングをする時のポイントですけれども、目線は前方に、かかとから自然な着地で歩いてください。歩幅は少し広めで、自分の中で、あ、リズミカルに歩けてるなっていう時が、消費エネルギーが高く、全身の筋力もアップします。靴はウォーキングに適した歩きやすいものを履いてください。膝や股関節に不調のある人は、必ずお医者さんに相談してください。サポーターなどね、必要なものを使っていただければと思います。そしてこれから夏に向かいますので、こまめに水分補給をして、あまり暑くない時間帯に歩いてください。ノルマは決めなくていいです。疲れたら休んでください。一方、筋トレは無酸素運動で、筋肉を太く丈夫にする運動です。エネルギー源が違うんです。糖だけです。脂肪は使いません。じゃあダイエットに関係ないのかっていうとそうではなくって、筋肉は体を動かすために重要な働きをするんですが、エネルギーを消費する器官です。エネルギーを使って体温を生み出します。基礎代謝っていう言葉聞いたことありますよね？
はいはい。
呼吸とか心拍とか体温の維持のためにじーと座っていても使われるエネルギーです。一日で消費する全エネルギーのうち、この基礎代謝で 6、7割も消費しています。その多くは筋肉が担っているんです。もし筋肉量が減少すれば消費するエネルギーも減ってしまって、基礎代謝量が落ちて痩せにくい体になります。逆に筋肉量が十分あれば、じっとしていてもエネルギー消費が高く、俗に言う代謝のいい体になります。筋肉は何歳からでも鍛えることができますので、生活の中で少し筋トレみたいな要素を入れていただければいいかなと思うんですが、例えば歯磨きをするときにかかとの上げ下げをしてみるとか、洗面台を支えにして軽くしゃがんでスクワットを5回だけでもしてみるとか、それとあと朝のラジオ体操をおすすめです。筋トレもしてほしい、ウォーキングもしてほしい、ただしご自分のペースで取り組んでいただければと思います。
あとストレッチに関してはヨガやピラティスなんかも良いですか？
とってもおすすめです。ゆっくり呼吸しながら運動して筋肉や関節の柔軟性を高めることができますし、呼吸をゆっくりするっていうことで リラックス効果もあります。そして体幹を鍛えることができるので、姿勢を良くする効果もあります。では、今から皆さんと肩こり解消のストレッチをやりたいと思います。椅子に座ったままできます。堀さんもご一緒に。
はい。
まず椅子の背もたれからちょっと離れて、浅めに腰掛けてください。姿勢を整えて、まずは深呼吸です。腕を広げて、手のひらが前、鼻から吸って、腕を閉じながら口から吐きます。もう一度、ゆっくり吸って、ゆっくり吐きます。次は肩の上げ下げをします。腕は下ろしたままで、息を吸いながらぐーっと両肩を持ち上げてください。で、吐きながら今度は肩を押し下げます。ぐーっと押し下げます。次は肩を回します。両手のひらを肩に乗せます。肘で円を描くように前に5回ゆっくり回しましょう。はい。1、2、3、4、5、後ろ回しもします。大きく、1、2、3、4、5をです。では、両肘を曲げて、ガッツポーズを作りましょう。その両肘を顔の前でぴったりくっつけられますか？はい。じゃあ今度はそれを左右に大きく開いて、胸を開きます。閉じる、開くを5回やりますね。1、開く。2、開く。3、開く。4、開く。5、を開くです。では、最後の深呼吸は、腕を前から上に持ち上げて、大きく息を吸います。はい、下ろしながら吐きます。
はい、ありがとうございました。今週のゲストは、特定非営利活動法人日本成人病予防協会専任講師の諸住佳子さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、コサの社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、マヌカハニーとアルファオリゴ糖の組み合わせによるコロナ・インフルエンザウイルス感染予防と重症化防止対策というタイトルでお話しさせていただきます。重症急性呼吸器疾患症コロナウイルスは COVID-19 としても知られている現在のコロナウイルス疾患の原因となっていますが、2020年11月にコロナウイルスに対する防御力を高めるためにアルファオリゴ糖とオリーブの葉や果実から抽出される抗酸化物質であるヒドロキシチロソールを活性成分とするサプリメントの併用効果の検証がイタリアの研究グループによって報告されました。ヒドロキシチロソールのインフルエンザウイルスに対する効果についてはいくつかの論文があります。その一つの文献では、各インフルエンザウイルスを室温で24時間、ヒドロキシチロソールを1ミリリットルあたり1000マイクログラムで処理し、その処理したウイルスを10倍希釈した上で細胞に摂取してウイルス力化を評価しており、その結果ヒドロキシチロソールにしっかりとした抗インフルエンザウイルス作用のあることが確認されています。また、COVID-19 の重症化には TNF-α などの炎症性サイトカインの急速な増加が原因となりますが、ヒドロキチロソールにはこのような炎症性サイトカインのレベルを低下させ、重症化を抑えることも知られています。では、ヒドロキチロソールと α オリゴ糖の組み合わせによる効果の検証です。被験者は北キプロス出身のコロナ感染してない健康なボランティア50名とコロナ感染の陽性の6名です。登録された50名の被験者は感染が最も活発な時期に仕事柄コロナ感染リスクが高い人をセレクトしています。 またここでセレクトした人々はそれ以前にウイルス感染していないことをイライザ抗体検査により確認されています。試験期間は2020年8月16日から2020年10月3日です。50名に1日4回、1回の投与につき4噴霧、つまり 0.5ml となります、のヒドロキシチロソールとアルファオリゴ糖を含有する水溶液のスプレーを15日間使用して、試験期間中にコロナ感染のなかったことで予防効果を確認しています。また陽性者6名のうち症状のある2名は7日間の推奨された治療を行ってもコロナ感染の陰性化は認められなかったため、スプレーを使用しています。このスプレーを使用した2名の患者は5日後にコロナ感染の検査で陰性になりました。一方、残りの陽性者4名は無症状のためスプレーを使用せず10日後に陰性となり、陽性者のスプレーの効果を確認したということです。まだコロナ感染予防のためのヒドロキシチロソールとアルファオリゴ糖の組み合わせによる効果の十分な検証とは言えなく、可能性があることを示唆している段階に過ぎません。今後、健常者およびウイルス陽性者に対して対象群の設置をし、サンプル数を増加させる予定だとのことです。ここでは純粋なヒドロキシチロソールとアルファオリゴ糖の組み合わせによる効果を検討しております。ヒドロキシチロソールはヨーロッパ諸国や米国において食品として利用できますが、日本においてはヒドロキシチロソールは未だに食品として利用は許可されていません。そこで私はヒドロキシチロソールの代わりにエンベロップを持つインフルエンザウイルスに対して抗ウイルス作用を持ち、しかも重症化を防ぐために炎症性サイトカインを減少させる抗炎症作用を持つ、しかも重症化を防ぐために炎症性サイトカインを減少させる抗炎症作用を持つマヌカハニーとアルファオリゴ糖の組み合わせをコロナとインフルエンザ感染予防と重症化防止対策として、この研究者コラムで提案させていただきたいと思います。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。グルコサミン、フィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に、摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップ、これに大豆抽出成分ポリアミンを加えました。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。